族ぶった切り。皆さんこんにちは。
こんにちは。
また今回もやってきましたね。
はい。
はい。なんかどうですか。慣れてきましたか最近。
そうですね。まあ相続を今主にやらせてもらってるんですけども、うん、ただちょっと最近、うん、その今まで割とすんなり言ってたものとかが、うんうんうん、私があのやらせてもらってたものが多かったんですけど、うん、最近その遺産分割協議とかで、うんうん、やっぱちょっと粉砕してるじゃないですけど、なんかちょっとまとまらずにちょっとこじらせてる系も担当させてもらうようになって、なんか今までは順番通りスムーズにいってたものが、うん、ちょっとそこでまとまらないことによって、うん、ちょっと止まっちゃったりとかっていうのが出てきて、だからあまとまらない時とかってどうなっちゃうんだろうみたいな、まあ、今そこの壁に
そうか、うん、まあまとまらんことの方が少ないんだけどね。なんか、うん、まとまらないことがそのまとまらない案件が来るとなんかまとまらない案件がまとまってくることが結構多かったりするんですけど、
はい、
まあ、まとまらん時って いろんなケースでまとまらんことがあるんですよね、
うん、
まあ、まずはそもそも遺産分割協議をするための、
はい、
その相続人がどこにおるかわからんとかね。
あ、そうですね、
うん、相続人と連絡は取れんとか、
はい、
でもう一つあるのがそもそも相続人の中に遺産分割協議ができないような人がいるとか、
あの認知症とか。
ああ、そうそうそう、そういうこと、そういうこと。
海外行ってるとか、
ね。ああ、海外行ってるとかね。うん、あるいは、なんかちょっと、うん、もう、届かないところにいるとかね。
お亡くなりにってことですか？
いや、お亡くなりになってたら、その相続人に行くんだけど、まあ、例えば、そうだな、ちょっと刑務所に入っちゃったとか、
ね。ああ、なるほど、そう。刑務所だと届かないんですか？
いや、届かないことはないんだけど、うん、そもそもそのどの。
みんなで集まれないってことです
か？あ、みんなで集まれない。うん、で、しかも、そもそもどこの刑務所にいるのかわからないとかね。
うん、
どこの施設にいるのかわからないとか、
はい、
うん。施設なんか多い、割かし多いんじゃないかなと思うんですよね。その、はい、住所は移さんけど、
はい、
住所は今まで通りのその住所にあるんだけど、
はい、
実際に、いるのはもう施設の中だとかね。は
い、あ、います、います。いました。
そう。そういうその物理的にまとまらんっていう場合と、はい、まあ感情でまとまらん、まあいわゆるサスペンスでよくあるやつやね、
はい、
うん。感情同士がまあその、の行き違いでまとまらんっていう方法、あの場合と、
はい。
うん。まあ、こういう大きく分けてこういうことなんだろうなと思うんですけれども、
はい、
うん。まずその前者に関しては、
はい、
まあ、ね、遺産分割協議をまとめるために相続人を確定するんですけれども、
はい、
まあ、あの手この手で相続人が どこにいるのか、相続人のありかを調べていくと、
うん、
うん、まあ、いうことになるんですよね。
はい、
まあ、よく、アーマンちゃんやってくれてるけど、
はい、
戸籍を追って辿って、その戸籍から住所を割り出して、そこに当たりをつけて、
はい、
やるとかね、
うん、
うん、そういうような話をすることになると思うんですけれども、
はい、
まあ、その中に、遺産分割協議ができないとかね。
うん。
うん、まあ、さっきおっしゃった認知症だとかね、
はい。
うん。そういう場合は、そもそも遺産分割協議がこのままではできないので、
はい、
うん。その認知症の方に、遺産分割協議が、十分にできるような、うん、そういう環境を整えてあげる。
はい。
まあ、この場合は、例えば後見人を、立てるかとかね、
はい、
うん、そういうような話をして、でそれで遺産分割協議をまとめていくと、
はい、
うん、いうようなこと、うん、で感情がまとまらんっていう場合のね、問題はこれはもうそもそもね、話し合いにもなれやしないとかっていうような場合と、
はい、
話し合いをすれば、まあとりあえずその例えばハンコ代を払って、解決するだとか、
はい、
うん、でそのハンコ代が高い安いで揉めるだとかね、
はい、
うん、そういうような話もあるし、
うん、
もうそもそももう元々大昔からのその遺恨があって、
はい、
うん、もう絶対にそんなお前に協力してやるからとかっていうような、うそういう場合もある、
はい、
うん、でこういう場合はもうそもそも僕らというかね、 同じテーブルの上で、
はい、
まあ協議ができないわけですよ、
はい、
うん、でそういう場合はじゃあどうすればいいのっていう話なんだけど、
はい、
これはもう皆さんねビビるかもしれないけど、
はい、
家庭裁判所に、うん、もう遺産分割調停というものを申し立てるしか方法はないと思うんだよね。
それはもう自分たちで、
うん、
家庭裁判所に行って、
うん、
調停をお願いしますみたいな。
そうそうそうそうそうそう。そうすると、うん、まあ家庭裁判所の方で、
うん、
調停、はい、まあテーブルの上でですね、まあその同じところで同じテーブルで、
うん、
みんなさんがん首揃えてやるっていう話になると、つかみ合いの喧嘩になっちゃうんで、
はい、
うん、なかなかそれは難しいから、
はい、
まあ、一方ずつ、一人ずつ呼んで、
うん、
うん、で、それで意見、ご意見というか、ご意向をお聞きして、はい、うん、で、それで、調停委員の人ですね、調停委員に話をまとめてもらうと。
はい、
うん、そういうことをすることがあるんだよね。
はい。
うん。で、それで、家庭裁判所の力でまとめてもらうと。
はい。
うん。第三者を入れてね。
はい。
うん。それでもまとまらん場合。
うん。
それでもまとまらん場合は、もう、調停では不成立ということで、
はい。
まあ、遺産分割の審判ということで、家庭裁判所の裁判官に決めてもらうと。
あ、もうあなたはこれ、あなたはこれ。
そうそうそうそうそうそうそう。
へー。
うん。これはもう、そもそも、協議ではまとまらんかったということなので、はい、法律にのっとって、
うん、
決めるっていう話になるんですね。
はい、
例えば、不動産が欲しいっていうことであれば、その不動産、その人に不動産をもらってもらって、
はい、
その代償金としていくらいくら払えとかね。
うん、
うん。そういうような形で、その機械的に、決めていくと。
はい、
もうズバッと、
うん。
うん。ということになるので、
はい、
まあ、そうするとね、皆さん痛みがすごく伴うんですよね。遺産分割協議。がまとまらずに審判まで行っちゃうと、
はい、
結局法律にのっとって機械的に決めることになりますから、
うん、
うん、なので
本当にその法定相続の割合でっていう感じですね、
うん、そうそうそうそうそうそう、うん、なのでその皆さんすごく誤解をされてる方が多いんだけれども、
はい、
まずは協議で決めるっていうことが第一だし、
うん、はい、
うん、で、協議で決めた方が、いろいろ、譲歩もするけど、向こうにも譲歩してもらう形になるから。
はい、
なので、わりかし有利な結果が得られやすい。まあ、痛み分けの部分もあるけれどもね。
はい、
うん。けど、それがまとまらずに審判まで行っちゃうと、
はい、
もう家庭裁判所が、その、民法の規定通りに、バシッと分けちゃうわけですよね。
うん。うんうんうん、
そうするともう、それは、譲歩もクソもないわけですよ。
でこれはちょっといらなかったのにってやつ もう決められたらもうそれっていう、
うん、そういうことですね。
うん、
うん、なので審判に行くまでにその遺産分割調停あるいはまあその調停まで行かずに遺産分割協議で決められるものであれば、
はい、
そのテーブルで決めていただいた方が、
うん、
最終的には有利に働くことが多いよということです。
その場合って調停、その家庭裁判所に一人ずつが出廷するわけじゃないですか、
うん、
その認知症の方とかはどうするんですか。
これはその調停を申し立てる前に、
はい、
成年後見人っていうのを、
はい、
申し立てていただく必要があります、
はい、
うん、で成年後見人で、
うん、
その成年後見人の、まあね、弁護士になるのかに誰になるのかはちょっとわからないけれども、
はい、
うん、その方が代わりに立ってもらうということになります。うん、う
ん、じゃあもう認知症の方がいる時点で、
うん、
もう家庭裁判所がほぼやるみたいな流れになります。
まずは家庭裁判所でその、認知症の方の後見人を選任してもらって、
はい、
でそこから調停をしていく調停を申し立てるっていうような、うん、そういう流れになるのかなと思います。
はい、
うん、なので、はい、家庭裁判所の管轄が違う場合ありますよね、
はい、
その要は後見人のそのお住まいは例えば広島にお住まいだった、
はい、
だけど家庭裁判所で調停を申し立てるには例えば名古屋の、
はい、
うん、家庭裁判所で申し立てる場合は、
はい、
うん、広島の家庭裁判所で後見人を申し立てて、
はい、
で後見人が立ったら改めて今度名古屋の家庭裁判所で調停を申し立てるという、そういうような感じ。
やっぱり名古屋まで来なきゃいけないんです。
まあ、今はもう本当に、 昔はそうだったかもしれないけど、例えば電話会議だとか、は
い、ズームみたいな、
う
ん、
そう、は
い、
そのズーム、まあズームではないけども、はい、オンラインで、はい、会議をしたりだとかっていうことができるようになってきたので、う
ん、それだけでもね、
ね、そう、広島からわざわざ来ることはないですもんね。
じゃその、なんだろう、感情論になっちゃったら、うん、もう家庭裁判所にもうお願いするのが最短ではないけど、うん、最短。
まあそうだね、その、うん、そもそももう感情論になってもうどうにもならないっていう場合はそもそも遺産分割協議はできないわけですから、
そうです
ね、うん、もうこれは恥ずかしがらずにというか、うんうん、ちょっと勇気がいることかもしれないけど、
はい、
うん、第三者のを入れて、はい、まあ、叱るべき場で、うん、第三者を入れて第三者に解決してもらうようなその導きをしてもらった方がいいよということだね。うんうん
うん、もうあれですよね、せっかくそれまでは、
うん、
そのまあお互いが、
うん、
何関与しなかった部分でも、
うん、
もうこの相続をきっかけに、
うん、
また関係性がとかっていうのは、うん、やっぱ多いですか？
ああ、要はこの相続があったがゆえに、
そうですそうです、
もうその、縁が切れちゃうとか、ああ、もうそれはやっぱりいくらでもあると思いますよ。
半分以上、半分ぐらいですかね。
いや、まあ、
そこまで、兄弟仲がもともといいか悪いかとか、そういうのもやっぱ
あると思います。うん。うん、でも、まあ、再三僕の言ってる通り、
はい、
もう本当にコミュニケーションをちゃんとしてるかどうかだと思いますよ。その、遺産分割協議をする前に、
はい、
その、もう、その、被相続人の生前からちゃんとコミュニケーションが取れてるのか取れてないのか、
はい、
取れてれば相手がどういうふうに出てくるのかなとか、どういうことが希望だったのかなだとかっていうことは、事前にわかるわけじゃないですか。
そうですね。
だけど、そもそもそれがわからないっていうところに恐怖を感じるんですよ、人間って。
うん。
だからそこの恐怖を感じるところで、悪い手を打ってしまうっていうのが、これは人間なんですよ。なので、遺産分割協議が紛糾するとか、遺産分割協議、
はい、
がまとまらないっていうのは、
うん、
そもそも、その、コミュニケーションの、希薄さから来る、
はい、
うん、あいつがこんなことを思ってたなんてとかね。
あ、
もう、あいつとは、もう、金輪際、もう、縁を切るとかね。そういうような話になっちゃうわけですから。
あとは実際お金をね、
うん、
目の前にすると。
いや、そう。
やっぱ人間の欲っていうのは、
うん、
その場で、今までは、まあ、いいよいいよで来てた部分とか、
うん、
我慢してた部分が、じゃあもう、っていう感じになるところも少なからずですよね。
うん、そうね。まあ、本当にそういうことが。
これは、非相続人と、
うん、
その、相続人とのコミュニケーションももちろん大事ですけど、相続人同士でのコミュニケーションもやっぱり大事ってことですよね。
そうです。
その親と子だけがそれぞれで仲良くても、
うん、
結局は横のつながりが相続になるから、この子供同士がなっていう感じですよね。
そうだね。なんで、そもそもコミュニケーションが取りづらい関係とかもあるじゃないですか。例えば、はい、兄弟間じゃなくて、
はい、
本当に、負い目の関係だとかさ、そういうような関係の場合は、はい、それはもう非相続人が気を利かして、
はい、
ちゃんと遺言を元気なうちに書いておくとかね、そういうようなこともこれも一つの真心だよね。
そうですね。遺言書はもう本当に書き直せるから、
うん、
もう、今の感情でもいいから、一旦は書いてほしいですよね。
そう。
もうそれがないばっかりに、
うん、
その兄弟とかでも口約束した、あえて言ってた、あいつはこうって言ってたって、うん、非相続人のことをたまに言われるお客さんとかもいるじゃないですか。うん、けどそれが本当かどうかやっぱ分かんない。
分かんない。そうなんですよね。
そこがちょっとあれですもんね。
あ、そこのところをやっぱり、もう、こじれるときは、本当にひどいこじれ方をするのが、こういう場なのでね、そういったことが、ね、皆さん、そんなことを望んでないと思いますから、なるだけ今できることを、
はい、
あらかじめやっておくっていうのが、
はい、
おすすめかなと思います。
そうですね。
はい。こんな感じで、ね、いい時間になりましたので、
はい。
はい。まあ、いろいろね、いろんなトピックを設けて相続のことを深掘りして、言っております、この番組。
はい、
うん。皆さんも、なんか、わからんとか、こういう場合どうしたらいいだとかっていうような、ご不明な点がありましたらですね、
はい、
どしどし、お便りいただけたら 嬉しいなと思います。
はい。
うん。じゃあ、今日はここまで。
はい。
うん。また皆さんお耳にかかりましょう。さよなら。
さよなら。
最後までお聞きいただきありがとうございました。番組ではあなたからの質問や感想を募集しています。概要欄にあるフォームからどしどしお送りください。お聞きのアプリで番組のフォローやレビュー、コメントもお待ちしています。それではまた来週もお楽しみに。ごきげんよう。さようなら。この番組は司法書士法人稲穂の提供でお送りいたしました。 Thank you.